時刻は6時30分になりました。6月7日水曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです。
今夜のゲストは脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんです。三宅さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。
水曜久しぶりなんです。
そうなんですよ、お久しぶりです。
会ってなんか会うのも久しぶりですか。じゃあ
ご無沙汰
ですよね。
なんか下のイベントかなんかでばったり会って
ます。そうすれ違うとかならあるんですけど、嬉しいです。
いやでもなんか N スタを毎日見てる、
嬉しい。
なんか久しぶりな感じが。
あーでもあれは外面なんで
そんなこと
言わなくてい
い。そんなこと言うとやりづらくなるでしょ。改めてこの番組はね、本当にあのパートナーも含めて、まあ何ていうかな、ほらすごくこう見守っていただいてるという感じですよね、お世話になりっぱなしの三宅龍太さんでございます。
はい、改めまして簡単にご紹介ですが、映画監督や脚本家、さらには脚本や映画制作のカウンセラー的存在、スクリプトドクターとして数々の映画やドラマに携わっていらっしゃいます。
はい、この番組では金曜日の番組振り返り企画、アトロックフューチャー&パストとか、この間はねリメイク総選挙なんか大変お世話になりました。
そうでしたね、盛り上がりましたね。
面白かったですね。
面白かったですね。
はい、というわけで本日は、三宅さん、まあ、ある種定番コーナーというか、なんだか結構やるの久しぶりで、はい、
1年ぶりみたいな、去年の6月1日だったみたいですね。
久々でございます。三宅監督おすすめの日本劇場未公開映画を紹介していただきます。
はい、よろしくお願いします。
生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。今夜のゲストは脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんです。改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三宅さんね、まあ、日本劇場未公開作品を教えてもらうという、まあ、企画を、まあ、ある種定番的にやっておりまして、
そうですね、
ちょっと1年経っちゃいました。昨年6月以来なんですけど、ちょっと まずあの三宅さんその本も、ね、出されてました前ね。
そうですね、
この映画なんで劇場公開しなかったんですかという本も出されてます。はい、これもめちゃくちゃ面白い、作品ばかりなんで、ぜひあの本としても皆さん読んでいただきたいんです
けど、ぜひ
ぜひ。であの三宅さんお勧めいただいた作品の中で、はい、去年のベストで挙げれてらっしゃった中で、はい、ちょっともういや結構他のも見てるんですけど、うんうん、今ちょっとパッと思いついたのはサベージウーマンが面白かったです。
面白いですよ、ね、
っていう話。
そうそうそう、サベージウーマン1位にしたやつ、
ね、1位にしたやつ、はい、あのあっちは別格なんだっけ、別格の1位は
あのね、リスペクト私の売れた季節ね、
割と売れた季節、はい、それが別格のチャンピオンとして、はい、ランキングの1位はサベージウーマンっていうやつで、はい、めちゃくちゃ面白い、イギリス映画で、ね、
あれは最高ですよね。
まあ、お子さんをお持ち の、まあ、あのお母さんというかな、女性が主人公なんだけど、まあ、パートナーがねこう殺されちゃって、うん、でそのショックでこう息子さんは口聞けないみたいになっちゃってて、うん、でそのなんか夫をそういうふうに目合わせたやつに、まあ、なんかこう復讐してやりたいみたいなのを抱きながらいるんだけど、そこにこう、まあ、それとも関係したような、うんうん、まあ、麻薬の売人みたいなのが家に転がり込んできて、
そうなんですね。
でその転がり込んできたのも、まあ、ちょっとこの物の弾みでちょっとこうやっちゃうわけですよ。
うんうんうん、
でそこから彼女のお母さんが子供を抱えながらこういろいろやってくるんだけど、うん、なんていうかな、ちょっと最初に想像したような話じゃない方に、
そうなんです。あの時もね、申し上げたと思うんですけど、 DVD のジャケットのデザインが、うん、いわゆるこうちょっとセクシーなドレスを着た女性が拳銃を持ってるような、うんうん、まあ、いわゆるその何ですか、女殺し屋ものみたいなジャンルありますけども、はいはい、そういうものの一本かなというふうに、まあ、見えるんですけども、まあ、全然違うんです
よ。全然違うですよね、うん、むしろ本当に普通のお母様はお母さんなんですよね、うん、なんだけどそのどんどん深めにはまってから、ちょっとこうなんていうかな、どんどんどんやることなること、うん、おかしなことになって、精神状態的にも変な感じになってくっていう、
裏目に出ちゃう感じですね。
裏目に出る系 スリラーっていうか、
うん、
裏目に出る系の面白さもありつつ、
う
ん、でもクライマックスに確かにその出で立ちの瞬間もあって、
あります、あります、
うん、その下りとかのもう緊張感もすごいし、
面白い
で、
ね、
うん、でこの話どうすんのかなって思ってると、こう終わる映画珍しいなみたいな、
うん、
はい、面白かったです。すごい、
そうなんですよ、なかなかね広まっていかなくてね、すごい面白いんでね、機会あるごとタイトル上げるようにしてるんです
けど、なんかそのカサベテスのグロリアとかもそうですけど、はいはいはい、そういうジャンル映画的なアクション性とか、うん、そのガン、まあ、銃使うくだりとかもあったりするし、でなんだけど、だから構造としての分かりやすさもあるんだけど、なんかその、うん、ちょっとジャンルに収まりきらない、
そうなんですね、うん、
僕やっぱグロリアをすごいやっぱ演奏しました。
あ、
全然話は違うんだけど、本当に普通の中年女性が、うん、 頑張るっていうか、うん、まあ結構やばいことも含めて頑張るみたいなところ、
うん、登場人物のこう生きた人間としての個性がこう呼び込んでいく展開みたいなのが
あって、
それがまあいわゆるジャンルのお約束からちょっとずつ逸脱していくっていうんですかね。でもそこが面白いんですよ、ね、
つまりコマじゃないから。
そうなんです、そうなんです、
コマじゃないからお約束じゃなく展開になっていくってことかもしれないですね、うん、すいません、なんか話長くなっちゃった。
全然
大丈夫です。サベージは、うん、めちゃくちゃ面白かったです、
うん、あ、よかったです、
はい、というようなでですね、はい、今回は久々に、こんな感じ。あ、サベジューマンも劇場未公開ですよね。
そうですそうです、
ね、ですからね、はい、そんな感じで、三宅さんならではのおすすめ日本劇場未公開映画伺っていきたいと思います、
はい、
まず1本目なんでしょうか。
はい、1本目はですね、セブンボックスという作品で、うん、これはですね、あのパラグアイの映画なんですね、うん、
パラグアイ映画、
これね、なかなか聞く機会ないですよね。
見たことないかも、
ね、
触れる機会もなかなか、うん、
いや僕も全然触れる機会がなくて、で、なんか聞いた話によると、その歴代の映画制作本数自体が20本にも満たない、
歴代、
そう、年間のではなくて、
うん、じゃあ映画ほとんど作られてこなかった国なんだ。
来なかった国なんですね。基
盤がなかなかないんですね。であ、
そうなんです。でそこから出てきた、これはでもゴリゴリのエンタメ映画なんですね、うんうんうんうん、で実際は制作されたのがもう10年ぐらい前で、
はい、
その当時、ちょっと未公開映画好きの間では少し話題になった作品でもあるんですが、うん、今でも DVD で見られますし、 Amazon プライムとかあの FOD でも配信してるということなんですが、うん、まあ、どんな話かというと、まあ、簡単に言うと舞台がパラグアイ そのスラム街なんですね、うん、まあ、何でしょう、市場といいましょうか、うん、トタンの屋根があって、まあ、いろんなお店がひしめき合っている。で主人公はその、ビクトル君という、まあ、15、6歳ぐらいかな、少年なんです。でそこの市場で生活してるんですけど、お店持ってるわけじゃないんですよ。あの手作り その木の板とか角材で作ったリアカートもとても読めないようなものを押したり引いたりして、なんとか日銭を稼いでる。どうやって稼いでるかというと、買い物していく人たちに片っ端から声かけて、荷物重いでしょうと、出口までなんなら運びますよと言って、なんとか小銭を、でもみんな断るわけです、うん、くぶくりに断れる。で似たような人たちがいっぱいいるんですね、同じように。でももし一人お客さん捕まえられても、すぐわーっと同じような手作りのリアカー持った人に仕事持って帰っちゃうような、うん、そんなギリギリの生活を送っている男の子なんです、ビクトル君、うん、ビクトル君それでもやっぱりね、夢があって、時々その市場のテレビに映っている、まあ、俳優とかスターの姿にすごく憧れてて、うん、いつかこういう生活をから外へ出て自分がテレビに出るような人間になりたいと。まあ、でもそんな無理だよって周りにも言われるし、自分でもちょっと無理かもなと思いながらでも頑張ってる、うん、そんなある日彼がですね、あの近所の肉屋のおじさんから、ちょっと荷物運んでくんないかって言われるんです。7つのタイトル、セブンボックスですけど、7つの木箱をある場所からある場所へ運んでくれと言われるわけです。でもその場所っていうのは実はこの市場の中限定の話なんです。で実はカメラはこの市場から最後まで出ないんですね、狭い範囲の中で展開する、
うんうん、
でその箱の中身はわからないわけです彼はね、うん、とにかくいいから運べと、金欲しいんだろっていうこと で彼は日銭が欲しいから引き受けちゃうんですけども、まあ、これがまあ実はとんでもないものが入っていて、で、その木箱の中身を狙って、まあ、いろんな人のいろんな思惑っていうのが錯綜していくんですね、
うん、
いわゆるサスペンスに属するジャンルです、うんうんうん、で、彼はじゃあこの箱の中身をいつか知ることになるのか、でどうやって無事に運びきれるのか、でそもそも無事に運びきる必要があるものなのか、
うん
うん、彼はどうやってこの、まあ、まあはっきり言うと命を狙われるような雨になってしまうんですけども、うん、どうやって乗り越えていくのかっていう、まあ、そういう話です、
うん、
で105分間の映画なんですけども、本当にね、あの小さい場所を舞台にして、まあサスペンスって言っても、まあまあ、なんていうかね、小ぶりなんですよ一個一個のことは、うんうん、例えば追っかけられてなんとか物陰に身を隠すとか、まあ、そういうことも繰り返しなんですけどね、これがたまらなくハラハラする、うん、もう信じられないぐらい面白いんです、で舞台設定と彼のキャラクター、それから周囲の人たちとの関係性っていうののね、
うん、
組み方がめちゃくちゃうまくて、あのよくこうやって未公開映画紹介してると、そうは言っても、うん、本当はそんな面白くないんでしょって言われることはよくあるんですけど、うんうん、これに関して言えば全く下駄吐かせず本当に面白いです。
しかもその歴代20本しか映画作ってないような、うん、国の、要するにその技術的な積み重ねがほとんどないようなところで、
そうなんですね、
よくまあ
そうなんですね、だからこれ若い監督さんだと思うんですけども、まあ、非常にね、そのアメリカのそのサスペンスとかスリラーの和法っていうのを、まあ、めちゃくちゃ勉強してるんだろうなと思います、うんうん、
逆に言えばその環境でわざわざ作るんだから映画好きなんでしょうね。
いや本当ね、そうそう、だからね、映画好きなんだろうなっていう感じの映画になってるんで、ぜひ映画好きの方におすすめしたいっていう、
じゃあ映 画ならではの楽しみみたいなものが詰まってるっていう。
そうなんです、そうなんです。だから社会派的な背景もあるんですけども、やっぱり映画じゃないと表現できないハラハラドキドキっていうのがね、うん、描かれてて、ね、
2012年なんです ね、
そうですね、
パラグアイ映画、
はい、セブンボックスという作品です、
はい、こちら、DVD も出てるし Amazon プライム FOD でも見られるということなんで、はい、割と見やすい、
ぜひ、
やべえ、
メモメモ、
はい、そうなんだ、うん、はい、バンバン行きましょうか、はい、続いて、
2本目はですね、アナベル愛の絆という作品です。でこれ僕がですね、アナベルなんてタイトルの作品を紹介すると、うん、
ほら
まあ、怖い人形が出てくるんでしょうと、うんうん、
アナベルシリーズありますか、う
ん、はい、思われるかもしれないんですけど、まあ、全然違います。
ジャケは、まあ、イルカがピョーンってね、はい、飛んでて、はい、まあ、なんかイルカとの交流ものみたいな、
ね、全くその通りですね。でちょっと懐かしいフォントというか可愛らしいね、ピンクの文字で、
ピンクでなんか平成中期ぐらいの、で黄色でその上にドルフィンアイランド
って書いてある、ね、
これどういうことなんだろうっていう、
そのアナベルのそのサブタイトルのね、はい、愛の絆は全部ひらがなですからね、しかもね、
結構お子さん向けにも見えるなってい
う感じ。いや全くその通りなんです、実を言うと先ほどのが結構ハラハラヒリヒリするサスペンスだったんですけども、うんうん、こちらはですねバハマ映画なんです、
バハマ映画、
はい、カリブ海の小さい島が舞台で、うんうん、まあ、本当にまっすぐなもう可愛らしいファミリー向けの映画です、
うん、
で、まあ、どんな話かというと、そのまあ主人公アナベルちゃんっていう14歳の女の子が主人公で、うんうん、カニの漁とかしているおじいさんと一緒に船の上で暮らしてて、うん、で仲のいいイルカのミッツィ君って、ミッツィちゃんか、女の子のイルカ、うんうん、まあ、この子がまた芸達者で本当のイルカが演じてるんですけど、で周りの、ね、島にも仲いい人たちがいっぱいいて可愛がられてて幸せな生活を送ってるんですね、そのアナベルちゃんが、うん、のびのびと暮らしてます。一応学校には行ってはいますけれども、うん、まあ、でもほとんど海に出たりとかおじいちゃんの手伝いしたりとかして楽しそうに過ごしてるんですが、まあ、ある時ですね、都会から、そのニューヨークから、もう片方のおじいちゃんとおばあちゃん、つまりですね今一緒にいるおじいちゃんはお父さん方のおじいちゃんで、うん、実はアナベルちゃんのご両親はある海難事故で亡くなってるんですね、幼い時、うんうん、でそれ以来おじいちゃんが男で一つで育ててきたって感じなんですけども、ニューヨークに住んでいる お母さん方のおじいちゃんおばあちゃんが、まあ、すごく裕福な人たちで、うん、本当にちゃんとした生活をさせてんのかと、あの 片方のおじいちゃんはと、うん、アナベルは今勉強してね、ちゃんと社会に溶け込んでいかないとダメなんだよっていうことで、うん、教育を受けさせようって言って、でまあ、連れ戻しに来るっていうことなんですね。で、まあ、その中でおじいちゃんはじゃあと対立がどうしても起きてしまうんで、アナベルちゃんはその板挟みにあったりする。で島の人たちはその毎日、まあ、本当に幸せにのんびり過ごしてるんですけど、それが都会から来ると昼間から酒飲んで、うん、魚釣ってなんか楽しそうに過ごしてるというふうにしかまあ見えない。そこでアナベルがこう学んでることとか吸収してることっていうのは形となっては見えないんですよね、うんうんうん、だからもっとちゃんとした形の世界に連れていこうとする、まあ、そこの対立が起きてくるという話です、うん、でまあこうやってあらすじを聞くと、まあ、よく聞くタイプの話だなということだと思うんですよ、うん、それこそ北の国からでも何回か出てきたモチーフだと思いますし、ただですね、この映画何が僕面白いと思ったかというと、まあまあ、正直言うと想定していた以上のこととか想定外のことは起こらないです、うん、で出てくる人たちはみんないい人たちですし、仮にちょっと物語上悪い人がいても反省して心変わりしたりするので、うん、安心して見てられる。ただねびっくりするぐらいまっすぐ、今の時代にこんなにまっすぐな、うんうん、本当にだから昔の絵本を読んでるようなね、魅力で、しかもそのロケがやっぱりね、オールそのカリブロケというんでしょうかね、
うんうん、
もう天気が良くてね、今これから日本梅雨になっていきますけども、うんうんうん、本当夏を先取りしたような映像って言うんですよ、まあ、素晴らしい空気感、うんうん、で、まあ、子役出身でこの14歳ぐらいになったアナベルちゃんを演じてる子もすごく魅力的ですし、
うんうん、
でそのまあ一個こう物語のスパイスになってるそのイルカのね、うんうん、ミッツィちゃんっていう子の演技も本当に見どころになっていて、うん、まあ後半もまあある程度想定内の盛り上がり方ではあるんですけども、非常に気持ちのいいね、今時珍しいまっすぐな映画、こういうのもいいなと。
90分でね、サクッと見られる。
そうなんです、サクッと見られるというね、
ちょっと今足りてない部分かもしれない、まっすぐ、う
ん、清涼感があってすごくおすすめですね、
はい、アナベル愛の絆、Amazon プライム U-NEXT FOD で配信で見られる、
はい、バハマ映画
ですね、見やすいです、バハマ、はい、続いていきましょうか、
はい、3本目はですね、ザ・パクト、白雲の呪縛、まあ、白いスパイダーですね、白雲の呪縛というタイトルで、これはスペインの映画で、うん、
スペインホラーってね、
そうなんです。ジャンルで言うと、まあ、ホラーに当たるかなと思います。まあ、スペインのホラーと呼ばれている作品は結構独特のものが多くて、うんうん、実は未公開映画をご紹介させていただくときに定期的に出てきてたりはするんです。うんうん、で、まあ、もちろんそのペトロ・アルモドバルとかですね、いろんな人がそういうジャンルに、なんていうか今までいい作品を作ってたりもしますので、その系譜というのもあったりはします。うんうん、で、今回の作品は、都会の、まあ、お金持ちの、その、母子家庭みたいな感じで始まります。お母さん弁護士をやってる人で、お父さんは、刑事なんですけど、まあ、今ちょっと別居していると。で、娘がね、高校生ぐらいなのかな。で、彼女がね、修学旅行に行きたいって言うんだけど、お母さんがまあそれを止めるわけです。うん、なんでと。もうみんなと一緒じゃなくなってっちゃう。どんどんみんなから外れてっちゃうよって娘は気にして、何の話なのかなと思っていくと、実は昔その娘さんが持病を持っていて、まあ、それでその定期的に注射を打たなければいけないんだけども、まあ、それが間に合わないっていう事態が起きて死にかけたことがあった、まあ、その時のことがお母さんがものすごく気にしてて、今もトラウマみたいになっていて、まあ、心配でしょうがないんですね、まあ、ある種過干渉で、その娘もなんとかそばに置いておきたいって、でもそ私はお母さんの、ね、おもちゃじゃないんだみたいな感じで娘としては反抗しているっていう、そんな状況なんです。で、ある時ですね、この娘さんがちょっと思いがけない、事故に巻き込まれて、命の危険にさらされるってことが、まあ、起こるんですね。修学旅行とは別に。で、大変だってことになって、お母さんからすると、やっぱ思ってた悪夢が起きてしまったっていう気持ちになってしまうんです。で、駆けつける。だけど、もうこれは助かんないかもしれない。実際、彼女の持病も影響してて、もうこれはもう間に合わない。どうにもならないって、お医者さんも、もうお手上げみたいな状態になって、でどうしようっつってお母さんパニックになります。で、まあ、旦那さんにも会って連絡したりするんだけど、どうしようもないんですね。もう手の施しようがない状態になっちまう。で、迷っていたところにふと不思議な人物が彼女の前に、お母さんの前に現れます。まあちょっとね、雰囲気で言うと笑うセールスマンみたいなね、謎の紳士です。で、この紳士がどうしても娘を助けたいんだったらって言って、まあ条件を出してくるわけです。いわゆるありますね、こういう悪魔との取引物ってありますね、うんうんうん、そういうものの系譜なんですけども、うん、で、娘の命を助ける代わりに、まあちょめちょめちょめというようなことになっていくわけですね、はい、うん、で、これをまあ飲んでしまいます。お母さんとしては無理もない話です。で、娘はなんとか助かるんですけれども、この娘さんが助かったっていうのの帳尻を合わせるために、お母さんは誰か別の人の命っていうのを奪ってかなきゃいけなくなってしまうんですね。でも彼女は弁護士で、普段人が裁きにかけるのを何とか助けようとしたりとかって、まあ、いろんなことやってるっていう立場だったりする中で揺れながら、じゃあ誰なら殺していいのかと。でもいいわけないんですよね。そんな人いるわけない、そんな人いるわけないんだけども、娘の命っていうのが、まあ、常に天秤にかけられている状態になる。しかもこれを何度か繰り返さないといけなくなってくる。一度死にかけたというか、まあ、一度事実上死んでしまった娘を蘇らせた分、主人公のお母さんにはですね、その何度も何度も娘の命を再度救うために、まあ、無限のループのような状態、人を殺めなければいけないという状況に、まあ、なっていくっていう話なんですね。で、まあ、これもまあ話としては初めて聞いたようなタイプのあらすじじゃないと思います。ただね、これ今回この作品が長編デビューになっている、まあ、YouTube で出てきたね、あの若手の監督さんがチャンスもらって初めて
撮
った
大きい映画、
そう、この人の、うん、あのね、本当にね、セリフのない繊細なサスペンス描写とか、
はい、
あの怖いことが起こる予感の描写とかがまあうまいんですよ。だから、こう、なんていうのかな、なんか周りが音がうるさい状況で喋りながら見たりしてると、
うんうん、
本当あらすじだけの映画に見えちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、イヤホンつけてじっくり見てるとね、うんうん、もうこのじわじわじわじわとこう物が進行していく、ことが進行していく感じがね、すごい緊張感があっていいんですね。で、あの、はい、どうぞ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
キャストもね、すごくこのお母さん役もお父さん役の人も、まあ、すごいスペインでは有名な人なんですけども、大人の俳優の芝居がすごくいいんです。やっぱどうしてもこういう連鎖ホラー的なものって若い人がメインになることが多いんですけども、この親御さんが抱えている苦悩みたいなものがちゃんと恐怖につながっていくっていうね、ここはじっくり芝居も見せててね、見応えのある作品になってますね。
へー、デビッド・ビクトーリーさん、はい、ね、これが長編2作目、
2作目か、そうそうそうそう。
いや、だからあれかもね、これからまたその名だたる巨匠たちみたいに、こっからまたね、スペイン結構そういうルートあるから、
あるんですよね、実は、うん、で特にその家族がモチーフのホラー作品すごく多くて、あの、まあ、 有名な作品でもね、永遠の子供たちとか、うんうん、ああいう作品もありますし、はい、まあ、その系譜ですね。でそこにちょっとそのなんだろう、日本の恐怖新聞みたいなニュアンスっていうんでしょうか、ほうほう、連鎖していく感じっていうんですかね、うんうんうんうん、そういうのも入っている。であと、まあ、タイトルになっている白雲の呪縛っていうことで、うんうん、まあ、CG のすっごいちっちゃい細い雲がね、うん、あの嫌な予感の時にスッと現れたりするんですけど、それがまたね、独特のビジュアルで面白いんですよ。
へー、うん、これはだからまあジャンル的枠組み見えるけど、本当に腕で
見せてるという感じがしますね。
へー、ちょっとこれ注目かも、うん、デビッド・ビクトリーさん後からね、
うん、
もうこれ三宅さんのあれ、
ね、
あのザ・パクトのね
あの時言いましたよね
言いましたよねみたいな、ね、
ザ・パクト白雲の呪縛、呪縛は、DVD も出てますし、 Amazon プライム U-NEXT でも配信中。今見やすいのが多くていいですね。
そうなんですね、うんうん、そうなんです。
いや、しかし三宅さん、さすがにもうカバーしてるんとこが広いな。
いや
世界ワールドクラス
ワールドクラス、
ワールドワイ
ド。あとさ、パラグアイの映画史事情とか知れたのよくない？
そうそうそう。だって触れるきっかけがね、やっぱりね、そうそうそう、歴代ね、20本しかないっていうね。
まあ、でも本当に面白いので、ぜひセブンボックス。
さっきのセブンボックスもね。
はい、
改めて今日の3本、じゃあお知らせしておきましょう。
はい、ということで、1本目がパラグアイ映画のセブンボックスです。そして2本目がバハマ映画のアナベル愛の絆。最後がスペインの映画です、ザ・パクト白雲の呪縛。この3つご紹介いただきました。
三宅さんからもぜひお知らせごとお願いします。
あ、特にすみません、何も考えてなかったんですけど、
いろいろでもね、あの講義系とか、
あ、そうですね、うんうん、講座をやったりしています。で今あのスクリプトドクターのエンタメ映画分析講座っていうのは、まあ、折り返してもう後半に入ってるんですけども、で9月になるとまたあの漫画家のためのプロット講座第2期が始まるんですが、うん、その間にちょっと空いた時間にもしかしたらあの短い講座をやったらいいんじゃないかって話に今新書館さんとなっていて、あの気持ち考え方がすごく楽になるような、
うん、
あのまあ、スクリプトドクターとしていつもその脚本家の人とかプロデューサーの方とか、あるいは、まあ、うん、学生さんだったりにもあのそういう何ですか、アドバイスと言いましょうか、うん、というのをよくするんですね、
うん、
でまあ、そういうような内容のものを、まあ、この番組の初めて出させていただいた時に、ね、実は脚本療法っていうのをやったことがあったんですよ、うんうん、ちょうど日比さんの日に、うん、要するにその就活で悩んでて、うん、まあ、でも実はお母さんとの関係で悩んでた学生さんが、うん、あの脱獄ものを書いたことによって、うん、あの解決策に気づいたっていう話をしたんですが、うんうん、ああいうような感じのコンセプトの講座を短めのやつをやろうかなというふうに今準備しているところです、う
ん、ねえ、だからそのカウンセリング的でもあるよ、実際、まあ、カウンセラーの、ね、資格もお持ちの三宅さんだから、うん、そういう側面っていうかね、
そうです ね、 ですね、なので、まあ、そういうようなミニ講座みたいなのをやるかもしれませんので、うん、まあ、あのスクリプトドクターの脚本教室の公式ツイッターをあのフォローしてい いただけると、まあ、そういうスケジュールとか随時、うん、発表になるかなと思いますので、
はい、
ご興味おありでしたらよろしくお願いします。
さんも そういう活動がすごい多岐にわたられ出してるから、ちょっといろいろ SNS 見て細かいどこも、
はい、ぜひぜひ、はいはい、
ということで、ここまでのゲストはいつもお世話になっております三宅龍太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エッションアフターシ毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。